能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回前々回と続くシリーズとか、一つの質問から始まったこの人工知能等の、まあ、AR と VR といったとお話がついてはいるんですけれど、 AR、VR っていうちょっと言葉を私ちょっと拾えてなくって、はい、ここちょっとお話お聞きしたいなと思ってたんですね。
そうですね、は
い
は
い。まあ、ちょっとまあ簡単にお話ししますと、まあ、その、まあ、AR、VR が今流行ってると、まあ、そのポケモン GO もなんか私聞いたところにと AR っていう、まあ、部類に入るらしいんですけれど、うん、これから AR、VR の時代になっていくぞっていうことと、その時代の未来の中でお能はどうあり続けるのかっていう話ですよね。はい、どうでしょう。
そうですね。だから僕もね、実はまあそういう最新情報ってのは本当に疎いというか、まあ、浮世離れしてる人間なんですけど、まあ、ある方からね、その言葉をちょっとこの間聞いて、で、まあ、ちょっとネットで、ね、調べてみたんですね。VR と AR の違いとか言ってね。そしたらやっぱり結構似通ったような話なんですね、多分ね。
すごく難しい。重なる部分もあるみたいです、
ね。それで考えた時に、だから、お能っていうのは、だから、その要素って実はすごいあるなと思ったんですよね。だから、まあ、つまり能でいうと、よく言うとこの現在ものっていうのと無限能っていうのの違い。現在ものっていうのはその場で行われてる現在進行形の劇で、例えば武蔵坊弁慶と義経が出てきてあたかの関を通過するとかね、そういうのが、まあ、いわゆる現実的に起こりうる方のいわゆる芝居ですよね。はい。で、まあ、これって多分だからある種の何ですか、バーチャル体験みたいなことっていうことにもなるのかなとか思って、でプラス無限能っていうと、主人公としてお坊さんが、まあ、これ能では主人公じゃないんだけど、演劇として言えば脇のお坊さんっていうのが大体物語的には主人公出てきて、まあ、ある例えば里とか村とかで不思議な老人に出会ってとか、美しい女に出会って、それが実は神様でしたとか妖怪でしたとか、あるいはもっと言っちゃえば実際には実在しなかったその源氏物語の中のキャラクターだったりとか、だから今で言うとポケモン GO のポケモンが実はしてでしたみたいなね、そういう話だと思うんですけど、
そのお話聞くと、はい、を見ながらピカチュウが思い浮かんでしまう、
は
い
はい、私は実はピカチュウですみたいな、
まあ、そんなノリですよね。
後してでピカチュウの装束を着て出てくるみたいな、
ちょっとなんか小学生みたいな
狂言っぽくなっちゃいますけど、はい、まあだからそういう面ではそういう脳も、まあむしろ脳はそっちの方が多いわけですけど、ですからそういうふうに考えると、まあちょっと専門の方がこれ聞かれたらね、全然違うよって言われるかもしれないですけど、VR、AR ってこう両方お能は言えるのかななんて思ったりして、でもそれを、まあ、つまり、まあ、今で言えば当然なんか変なメガネかゴーグルみたいのつけて、ね、はい、こうその場にないものを見せるとかプラスアルファして見せるとかいうもんだと思うんですけど、能っていう芸能はそういう面ではね、700年近く前からそういう皆さんの頭の中のメガネでね、そういうものを見させてるという、そういう想像してもらう、まあ演者も実は頭の中にメガネかけてて、お客さんも頭の中にメガネかけてて、多分そのかけてるメガネは実は全部違うものだったりしてね、こうその個人個人の脳みそっていうフィルターを通して 見えるから、なんか同じ絵じゃないんですね多分。でもある種頭の中でのバーチャル体験っていうか、まあ、そういうものにはなるんじゃないかなと、想像の世界というかね。
もうなんか今すごく腑に落ちていろんなことが納得ができて、
はい、
なるほど、いやこの話ってすごく分かりやすいと思うんですね、
はい、
お能って退屈だっていうのは、はい、メガネがないんですよね。メガネがなくて VR やってるから退屈だ、人は退屈なんだなとは思うのと、うん、っていう意味においてはやっぱり見る目を養うって、まあ、真面目な話ですと戻っちゃいますけどっていうのも大事ですし、はい、VR、AR のようにこれからお能もちょっと皆さんちょっとご覧になってもらいたいですね。
そうですね、
想像する、
そうなんですよ、
体験する。
だから逆にまあそういう便利な世の中になって、まあそれこそまあさっきも自分もネットで引いたと言いましたけど、ネット引けば何でもね、こう説明も出てくりゃ画像も映像も出てくるとか、世界中のありとあらゆる部分場所のことをね見れたりする時代ですけども、まあそういうことであるからこそ、下手するとその自分でその想像する、要するにないものを自分の頭の中で描くみたいな想像力、そういうものがすごくこう欠けてきてしまう。用意された想像はできるんだけど、最小限の情報から自分が想像するっていう、そういう力が多分これからの時代、まあ私たちも含めてこれから生きる、ね、我々っていうのはどんどんどんどんそういう部分が脳みその中で縮小してっちゃうような気がするんですよね。だからそれを逆にインスピレーションっていうかね、こう思い浮かべるトレーニングとしてはね、脳の干渉っていうのはすごいいいもんじゃないかと思いますね。
もともとやっぱエンターテインメントっていう側面もありつつのトレーニングにもなると、
うん、
その AR、うん、まあ、あれですかね、一切現代文明の機器とか機械とかを一切用いない VR 体験ということで、ただ能楽堂に行けば、うん、そこには VR 空間 AR 空間があるぞと、
はい、例えばだからよく話すこととしては、小説と漫画やアニメの違いみたいなね、まあ、小説だったら、活字しかないわけですよね、まあ、漫画はそれに絵がついてくる、アニメだったら音声もついてくる、まあ、当然アニメが一番分かりやすいわけなんだけど、でも一番いろんな想像の範囲を許してるのっていうのは実は文字だけ、
活字だけの小説、
ね、活字だけ小説っていうことになると思うんです。でも今の時代も小説っていうものは別になくなってないじゃないですか、
はい
ね、むしろ本をめちゃめちゃ読んでる方もいっぱいいらっしゃるわけであって、だからそういう面ではね、脳っていうのはどっちかって言えば多分小説に近い、まあ、基礎知識がある程度あった上で鑑賞すればすごいその世界が広がる。それはもしかすれば500人1000人の鑑賞者がいたとして、誰にもできない、その人だけのオリジナルな想像、オリジナルなバーチャルがこう広がる可能性があるわけですよね。まあ役者の方ももちろん同じことが言えるわけですけど、うん、
こうお能は来るよっていう、なんか実はちょっと頭なんかどっかで思ってたところがあるわけですよ。だからこれからの時代、はい、なんかやっぱお能ってもう一回、今も注目は浴びてますけれど、もう一回もっとスポットライトが当たることがお能にはあるんじゃないかと思ってる、それのなんとなく理由付けが今回見えてきた気がします、
うんうん、はい、そうですね、まあ、そういう面では多分今こういう時代で、まあ、本当にコンピューターインターネットがもう本当にほとんどの人が10年前20年前に誰も予測できなかったような進化発展を遂げてるじゃないですか。でもそういう時代だからこそ、僕もいろんな人と話しててもある種その危機感を持ってる人っていうのが増えてきてると思うんですよ。まあ大元でいう今回のこのご質問とかもまさにある意味で言うと危機感から来る質問のような気がするんですよね。
ひしひしと感じます、ね、
はい。だからやっぱそういうところにおいて、やっぱ人間が人間であるがための芸能であるし、人間だからこそ感じられるものでもあるし、例えばだからまあよく引き合いに出す話ですけど、 まあ、近代の名人観世久夫先生がその本に書かれていたこととして、要するに脳ほど人間の生命力、そういうものを感じられる芸能っていうのはそうはないはずだと、まあ、ということは、まあ、要するに500人ぐらいの集客収容人数のね能楽堂、まあ、それが最大というわけですから、500とか600が、まあ、言い方変えれば、じゃあ例えば東京ドームだったら、武道館だったら全席アリーナ席というわけですよね。でそれで舞台上で生身の人間がマイクも使わず文面の力も使わず、その時としては呼吸の音とか、まあオーバーに言えばこれはちょっと四次元的かもしれないけど、心臓の鼓動すらも聞こえてくるかもしれない、でそういった人間の生命力を本当に感じられる芸能なんだと、そういうことをね久夫先生は説かれてるわけですけども、まあ、あるいはもう一個同じようなことで言うと、マイナス30度とかね、そういう極寒の地にもし身を置いたなら、顎がガクガクと震えて喋ることもままならない、そんな中でもいざ歌いを歌うぞって思うと、なぜか歌いだけは歌えてしまう、でそういう精神性とか気合っていうものが脳の世界だと、でそういうふうに説いてられるわけなんですよね。だからこれはやっぱり多分コンピューターとかっていうのにはね多分できないことなんだと思うし、だからそういう良さっていうのかな、うん、そういう風な見地でね、視点で、まあ、能楽堂にね足を運んでいただいたら、多分そのバーチャル、VR、AR、まあ、ある意味ではバーチャル AR 体験とも言えるのかもしれないし、ある意味では真逆をいくとも言えるし、そうですよね。はい、そういうね、まあ、本当に生きた芸能で、しかもほとんどの能はその日限りしかやりませんのでね、一期一会もう その泣いても笑ってもこれしかないという舞台で、そこに何十人かの人間がかけて挑む、そういうね姿を見ていただくと、ひょっとしたらストーリーなんか分かんなくたって、もしかすりゃ感動できるかもしれないしね、まあ、なんかそんなようなことを思いますね。
なんかもう今回3回にわたってこのお話ちょっとお聞きしてるんですけれど、まあ、一言まとめると希望ですね、まあ、これからの社会、はい、どれだけ機械化が進んでもそこには人間は絶対にいるんだよという希望を、
そうですね、
ちょっと先生から受け取った気がします。
はい、
はい、ということで、はい、先生、3回にわたって今回は人工知能 AR VR についてご質問にご回答いただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。